のみるみる元気が湧いてくる。新年明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
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 お正月です。
はい、はい、
7日でございます。
7日、今日から仕事始めの方が結構多いちゃいます。
そうですね、今日からですよね。
はい、1,2,3,4 休んで、うん、ちょっと長めの連休。
あ、なるほど。
はい、
みんな何日休んであってんのね。
普通で10連休でしたっけ、今年は。28、29、30、31、32、34、5、6、8、
そうですね、長いところやと10連休、
26から
28から
8からですね。28から
8から、
うん、10連休。
あ、そ、役所は28で終わり。
そうです、28で
終わり。そうですね、
そうですねって。あなたちょっと前まで公務員だったじゃないですか。公
務員。ゲストの紹介してもらって、ね、しれーっと始まりましたけど、はい、今日はゲストが、ま
あ、先週も予告しましたけれど、
はい、
なんと川村真由美さんが、
はい、
今日はゲストで
よろしくお願いします。2週に
わたり、
はい、
来てもらいますね。
はい、いかにカバムラマユが天然ボケかという暴露する会が今回で、年明け早々なんか真面目に生きるなアホらしいよね。ね、知る人ぞ知る、
はい、
あの子供たちの光る声というね、
はい、
そうですね、
はい、
先日出版から本も出されてる、
しました、
はい、
小学校教師、うん、女金八先生と言われて。
笑ってる。
何笑ってる。
こんな金髪ねえ。
う
ん、
ねえ
でも、
はい、
おてんちゃう、すごく。
なんかおてる
ね。そうですかね。なんかそうすると、そう、髪の毛をかき上げなきゃいけないかなと思ってしまうわけですよ。
ああ、なるほどなるほど。
うん、でも、あの金髪先生の武田鉄矢さんは、
はい、
あの、うん、私の大学の先輩でもあるんですよ。
あ、
同じ国家教育大学で。
武田鉄矢さんってそうや、
はい、
もともと先生に、
そうそう、なるっていう、
なろうとしてやってね。
そうです。
で、福岡を飛び出して、
そうです、
ミュージシャンになって、はい、あんたが大将とかって言ってね。あんたが大将、
懐かしいですね。
ね、そりゃ女金八、
はい、
はい、
だって合言葉は人は愛でしか変わらんとよ。
そうですね、
そうですね、恥ずかしいですね。
恥ずかしい。
でその真由美さんが、
はい、
まあでも良かったか悪かったかですね、
うん、
真由美先生、ほんまにあのね、小学校の普通に先生やったんですよ、
もともとは。
で、うん、はい、子供たちと本当にこう、いろんなエピソードをお持ちで、そのエピソードはほんま涙涙が多いんやけど、だけど、まあ、ある、あれ古川がきっかけやったよね、名古屋の
レコちゃんですね。
そうそうそう、はい、あいつがなんかすごい素敵な先生福岡にいますよっていう話で、
はいはい、
ここで一緒にご飯食べたのが始まりやったね。
そうです、で文明さんの講演会に私行ったんですよ、
う
ん、で懇親会に行った時に、
はいはい、
あなたは先生なんでしょっていうふうに言われて、
うんうん、
いやもう先生って大変やろうって、子供たち大変やろうって言った時に、うん、いやそんなことないです、子供たちは可愛いですよっていうところから話をしていた。
ああ、そうやった、
はい、
でなんかあの居酒屋のなんか狭い部屋で、
はい、
なんかそれじっくり聞いて、うん、
はい、
ほんでなんか居酒屋でもうめっちゃ泣かされてこの人に。ほんでその時に、
はい、
あの憧れ先生プロジェクトを、
はいはい、
やろうと、まあ、うん、でも一番最初当初は、
はい、
あの先生見本市っていう名前やってるんですよ。
見本市ね、
先生見本市、はいはい、でもその見本市いう言い回しがね、なんかこうガラクタ集めてきてるみたいなイメージでよくねえだろうって言われて、それで、
はい、
確かにそうやなと。で、あの大島じゃないけど、
はい、
先生甲子園とかいうのももう甲子園みんな使いすぎてるし、
うん、
ならなんか子供たちから見て憧れるような 先生たちがこう次から次へと登壇して、でちょっと疲れ気味ないろんなもんに左右されてる現職先生方が、あ、初心に戻れたなとか、あ、私も同じような思いで教員になったんだみたいな、そういうきっかけになるようなイベントをぜひやりたいなとちょうど思ってる時やったから、ここで真由美先生にちょっと登壇してくれませんかね、はいはい、っていう話したら、私がってことになって、
そうなんです、はい、でも即刻断ったんですよ、無理ですって
講演会聞いて
る
のに、
そう、それで文明さんがおかしいな、真由美さんって僕の講演会聞いたよねって返事はって 0.2 秒ですねみたいな、そうなんです、最初そうでした、うん、
けどそれが具体的に三重県で一番最初の、はい、まあ、先生見本市という名前でやって、まあ後にすぐまあ憧れ先生プロジェクトに変わったけど、はいはいはい、だけどあのもう約11年前になってくるよね、
10年前、
はい、2008年の11月3日が初めて憧れ先生三重県でやった時、はい、でその時が初めて人前で大勢の前で、
はい、
その前に緊張しすぎて、これもうなんか円形脱毛症できてね、
本当に緊張して、ここに大きな円形脱毛症を作って、で子供たち風吹いたらここがこう見えるんですよ、なのであの当時学校行く時ここ黒い黒いので塗ってましたもん、そうしたら汗かいたら先生なんか黒い汗が出てるよ、気にせんとってって
こういうちょいちょいボケワードがねちょいちょいボケワードが出てきますんで、まあまあお楽しみにですけど、
本当にそう、
でもあの2008年11月3日を皮切りに、それからどんどん講演というものがね、
はい、そうですね、
広まって本を出す話になり、
そうですね、
教育委員会となかなか反りが合わず、で最後にもう随分悩んだ時期もあられたんですけど、2018年の3月に、はい、退職をして、
そうです、
ちょうど去年ですよね、
そう、今年の3月、あ、去年か、去年、ね、はい、
退職されて、
はい、
今やもう講演家
笑うところ、
いやでもね、水さんこの人ほんまね、こと日常的に普段はこんなんなんですよ、いつも
こんなんことしてますよ、
はいはいはいはいって笑う感じ
で、ね、そんなね、
ほんでもう道には迷うしね、はい、もう人と反対の方向いて歩いていくしね、
ボキャブラリー少ないですね、
もう本当ですよ、だけど、は
い、
だけどステージで舞台の上に立つと別人がごとくスイッチ入ってね、
特にあの裸足になった時のスイッチの入り方すごいですからね、
裸足で喋るんです
よ、裸足で喋るんですよ、裸足で喋るんですよ、
たまにおるね、そういう人ね、
そうなんです、びっくりしましたね、
人とようか川村真由美かってね、なんかずっと笑ってきてるな何がそんな面白いの、
裸足って面白いですよね、
裸足ってね、うん、
面白いって自分でやってる
そうそうそう、そう、
天竺とかも裸足で喋るよね、
はい、そうですね、
うん、源太とかも裸足で歌を歌うよね、
源ちゃんですか、
源太もなんかこう地球を感じたいタイプは裸足になるの、これ足の裏がなんか感じる、
いやなんかね、自分はすごいそのエネルギーを会場の人たちにこう与えたいみたいな感じなんです、下からうわーって会場を一つにしたいっていうイメージで話をするんです、なので
裸足
になるんです、
わからんその関連性がわからん、いや俺ちょっとしたアスペルガーやから、
はい、
俺ふと風呂から上がったら一番最初靴下履く人で、
あ、
僕ねもう素足の、うん、足の裏にホコリがくっつくんが、うん、絶対嫌なんで、
そうなんだ、
だから風呂から出たら最初に履くのパンツでしょ、う
ん、あ、はい、
はい、
大体パンツだって普通そうでしょ、
まあ、確かにその下着からですわね、
そうそうそうそう、下
着パンツからでしょ、僕ね靴下な
ん、
あのバスマットの上で足拭いて、でその後足はたいてバスマットのほこりがついてるような気がするんで、ほんでまず靴下履くんですよ、
そうなの、
そこからパンツ履いて、ほいでその次靴下脱ぐのは布団の中に入ってから靴下脱ぐんです、ほいで翌朝目覚めるでしょ、布団の中で靴下履くんです、だから床を裸足で一切歩かない、 靴下は絶対履かない。
私こうぐわーっと熱が入ってきたら教室でも裸足で授業してました。
それは分からん。
教室でも
裸足で。教室でも裸足で。だ子供たちが裸足で歩き回るから、はい、それはやめなさいって言うんだけど、はい、自分は裸足でやってました。だ子供たちは、あ、熱入ってきたんだ先生。
教師にはなれんわ。
そうそうそうそうでしたね。そうなんですよ、裸足で話をするのはもうバチッと入りますね。
声で喋ってる時も、そんなんやって、子供らに喋ってる時も、
喋ってる時もです。
学校教室で、
そう、
もうね、いっぱいエピソードあるんですよ。
エピソード多いです ね、
正月早々リスナーの皆さん泣きます。ちょっとじゃ あ、 あの 3枚目の CD の2話目ちょっと
知らん知らん。3枚目の CD はルミナリエでしたけ
ど、 CD プレイヤーのごとくいきなりわー喋り出すかな思ったけど、
なるほど。
一番でも、はい、インパクト系はやっぱりあの、
何の話ですか、
愛子の話、
さやかちゃんの話、
さやかの話、
そうですね、
あれが一番あれやね、
いやでもなんかすごいあれは、はい、私の中で文明さんに喋ったのが2人目ぐらいだったんですよ。もうずっとずっと持ってて、で文明さんに子供たちは可愛くてあだこうだって喋ってた時に、さすが文明さん、なんでそう変わったのって、あなたは最初からそんな先生だったはずじゃないと思う、何かあったんじゃないって言われた時に、えっ、実はですねって言ってドワーッと喋ったんですよ、
あの居酒屋で聞いたその話やもんね。 そう、それで泣いた、
はいはい、わかりますわかります。
そしたらそれを話さなって言われた時に、それは話せませんって言ったんです。でもその時に文明さんが、はいはい、あなたが話すことでもう一回さやかちゃんの命は生きるって言ったんですよ。
また忘れてんの、
ええこと言う、ええこと言うたやつ全部忘れたの。
それでこう覚悟が決まって、はい、それですごいめちゃくちゃドキドキしてたんですよ。300人の前でそれを喋らないかんっていうことですごいプレッシャーで、もう帰りたい帰りたいって思っていて、もう本当本番直前まで帰りたいと思ってたんですけど、本番始まってもドキドキした時にあのサプライズ映像が流れたんですよ。子供たちが、私のクラスの子供たちが、卒業した子供たちが、先生頑張ってって、鎌村先生大好きって私に手を振ってるんですよ。で私が泣き出してしまって、私何のためにここに来たかなって、何のために頭に円形脱毛症しながらもここに来るって思ったかなって、子供たちの素晴らしさを伝えるためやんって、そしたら踏ん張ろうって思ってマイク持ってから終わった時にはもう分かりませんでした。でもすぐ文明さんが来てくれて言ってくれた一言が、まゆみさんってあんたはとんでない、とんでもないことをしたんだよって、とんでもないことをしたって、そしてスーツケースを買いなさいって言ったんですよ。一番あなたが気に入るスーツケースを買いなさいって言われて、意味が分からなかったけど福岡に帰って、はい、ピンクの花柄のスーツケースを買ったんです。でそれから私はそのピンクの花柄のスーツケースを持って全国を旅するっていうことを始まったんですよね。
でもそれがために教員を昨年3月に辞めることになっていくわけですよね。なんで僕の中ではこう、あの時出会ってなかったらずっと先生してたよね。
そうですね、
まだにしてるかもしれませんもん
ね。ねえ、って思うと、そのなんかこう出会いを通してこういろんな人生ってこう変わることもいっぱいあるけれど、
はい、
まあ、ある意味ではもうこの、でも僕は真由美さんのあのさやかの話をね、あの300人の前でドーンってした、あの時にいやもうこの人止まらんなってまうわって、もうちょっと教師やってる場合じゃなくなるよって、もうほんまその時から直感で思ったもんね。こんだけ人の心に言葉届けれたら、はい、そのまあ、子供たちの未来のためにもっていうのもすごく、ね、責任重大 な、はい、なんかやりがいのあるしことやけれど、
はい、
でも人を育ててる人たちを育てれたら、もっと大勢の人になんかお役に立てれることになるんじゃないかと思えばね。まああのさやかっていう存在は、ちょっと皆さん何のことかわからんと思うから、
さやかちゃん、さやかちゃんは 私がその最初に担任をした女の子ですごく仲が良くて、で、まあ、大人になるまでずっとお付き合いをしてきて、で彼女がまあ大阪に働きに出るっていうことを知ってすごい嬉しくて、うん、でも大阪に働きに出たはずのさやかがある時私が勤めていた学校に急にやってきて、うん、でもう嬉しくて私は本当にさやかが久しぶりになったから嬉しくて二人で喫茶店に行って、でも目の前に見た彼女はとても痩せていたから痩せたねって言った次の瞬間、私は彼女の手首にたくさんのリストカットの跡があることを見つける。で何その傷って言ったらパッと袖で傷を隠して、でも次の瞬間それを思い切ったように見せてくれた。で両腕にたくさんのリストカットのがあって、何をしてるのさやちゃんって言ったら、それから自分のまあ人生を話してくれた。大阪に働きに出たこと、一生懸命働いて大好きな人ができて一緒に暮らし始めて赤ちゃんができて嬉しかったって、でもそれを相手の人に告げたら彼がいなくなった、悲しくて福岡に戻ってきて、そして周りから反対されて赤ちゃんを下ろしてしまう、うん、それが本当に悲しくて自分を傷つけることの始まりになって、うん、でもそんな彼女を唯一支えてくれたのがお兄ちゃんと呼ぶ人で、彼女がリストカットしたくなるとお兄ちゃんを呼び出す。でお兄ちゃんはそんなさやかのところにすぐに飛んで行って、さやか生きるんだって励ましてくれた。さやかはその兄ちゃんをすごく頼りにしていた。である時夜中にやっぱりリストカットしたくなって、お兄ちゃん来てって、分かった待ってるんだよってさやかに言ってくれた。その言葉を信じてさやかはずっと待つ、ずっと待つけど、お兄ちゃんは朝になってもやってこなかった。でも次の日さやかはそのお兄ちゃんがさやかのところに来る途中にダンプカーに轢かれて亡くなったことを知る。それから彼女は自分が許されずたくさんの薬を飲む。そんな時に私のところに会いに来てくれてて、私はそんな彼女に頑張らないかんやんって、命は一つしかないやろって、頑張りなさいって、分かってるよ先生って彼女は何度も言うけど、さやか頑張らないかん、分かってるって言って別れた。でもその 2,3 日後私のところに届いたのはさやかが亡くなったっていうことだった。で私はびっくりして彼女の家に走ったら、私の顔を見て飛んでこられたのはさやかちゃんのお母さんで、お母さんは私に、先生は何を話したんですかって、さやかと何を話したんですか、先生は何て言ったんですか、さやかが最後に会ったのは先生だったんですよって言われ、その時私は彼女に何を言ったのかな、頑張らなきゃダメじゃないって言葉を言って、その時になって初めて私は彼女がそんな言葉を聞きに私のところに来たんじゃなかったってことを知って、きっと彼女はリストカットしても薬を飲んでも私のところに会いに来た自分を抱きしめてもらいたかった、そしてよく頑張って生きてきて、よく頑張って生きてきたって褒めてもらいたかったに違いないけど、私はそれが言えなかった。そしてどんどんどんどん自分を否定していって、心の病気になっていった。でもそんなことを引きずりながら私は教師をしてたんですよ、文明さんと出会った時。
でしたね。
でもそのことがあってから私は子供たちの本当の心を見ていこう、私は彼女の腕の傷を見たけど心の傷を見ようとしてなかった。もし見ようとしてたら何があったのって言えてたけど、本当にそこまでしか言えなかった。心の傷を見て取れなかったから、それで心の病気になっていった時に私が救われた一言は、娘が言ったママ生きてるだけでいいからって言ってくれたその一言で、そっかって、人は生きてるだけでいいんだなって思って立ち上がっていく。私は今度子供たちに出会った時は、あんたたちの命は生きてるだけでいいからって、そう言ってやる先生になろうって、今度は何を起こしてもきっと何かあったんやろって、心の底に何かあったんやろなって、そこを見て取れる、そして声なき声を聞ける先生になりたいなって思った時に、私が子どもたちに接していく内容が180度変わったんですね。
変わるわな、ほらな、
そしたら、ね、子どもたちが目の前でいろんな現象を起こしていった。それがもう感動でたまらず、感動でたまらず、私はいつかこの感動を自分一人で持っててはもったいないと思うようになったんです。いつからか話したい話したいって思ってたんです、はい、 そんな時に文明さんから声かけてもらった。
そのくせ断ったけどな
そんな無理ですって言ったら
けどまさにそれがこう教育なんていうことをやり方でできるもんじゃねえもんね。うん、本当今のね、手首の傷か心の傷かって言ったら、はい、それは間違いなく心の傷がね、うん、見るべきところは本当はそこなはずなのに。うん、いや、改めてね、こう今もこの話をって振って喋り出したらもうステージの上の真由美さんやもんね。うん、
スッとスイッチ入ると子供らの話し始めると本当
に。なんで僕は昨日も中学校で話してたんやけど、
はい、
あの最近言うんよね、最後にしんどい時みんなな、しんどいって言えよって言って、きついねん俺っていう時は言えよみんなって、うん、ね、あんな我慢することが美徳っちゅうのはな、侍の時代で終わってるから言ってね、しんどかったらしんどいって言って、助けてほしかったら助けてって言わなかんだよお前たちみんな言ってね、結構最近中学校で話すとそれよく言うんですよね。別に言ったってかっこ悪いわけじゃねえから
さ。そうですよね、そうだからなんかみんな自分のこう思いを言えるクラスにしたいなと思いました。なんでかって言ったら、一番その文明さんが言ったように辛い時に先生苦しいんだっていうその一言を言うために自分の言葉を発せないかんのって、でそれはみんな受け止めないかんのって、それだけはすごい大切にしてきたなって。うちのクラスにやっぱ声を出さない子がいたんですよ、喋らない子がいた。でも彼女が喋る方法で取ったのは漫才をやったんですよ。彼女喋らない彼女がクラスの中に馴染んでいった時に、もう喋らないけどなんでやねんっていうことを言うわけですよ。みんなちーちゃん喋ってるやんって。でもそれが彼女にとっては自分を表現する方法だった。学校に行ったら机があるじゃないですか、椅子があるじゃないですか。でそれはあるものだけど、ちゃんと自分の存在する場所っていうのも作ってあげてほしい、作りたいんですよ。椅子じゃなくってここよって。そしたらみんなその中で素で入れるし、私はもう一番教室の中で素でした。きつかった時は先生今日もきついよって言うし、怒ってたら子供たちが来て先生何があったのって聞いてくれたし、本当にあの子たちはすごかったなと思います。
ねえ、みんなすごいもんな。だってこう最近ほんまね、こう否定のフィルターみたいなかかってる子めっちゃ多いから、こう僕の前向き言葉も弾くんよみんな。けど僕ね、いっそのことあのみんないっぺんさ自分の胸に手当てて、あ今言葉入れようとせず弾いてる子は自分で気づいてるやろ言って、それってなんでなんやろなって言って、だって昔はみんなスーパースターやったやんつってね、生まれてまあ話はいはいは自分で頑張ったろ言って、捕まり立ちして歩こうとした時失敗なんか恐れてなかったやろ言って、歩けるまで努力し続けたやろ言って、あの頃みんな天才 で実は言葉によって、聞いていく言葉によってこう心ってすごくこう閉ざされていく人もいれば、もっともっと素直にもっともっとやってみようっていう、だってもともと100点満点で生まれてきてるのを減点してしまうのって意外に大人の聞かせる言葉やからね。だから実はみんなが否定のフィルター胸の前作ってんのあんたらのせいではないねんって、これ知らんうち周りの大人から与えられたもんやから自分で剥がせれるからなって、ほて素直になってみようと思ったらなれるねんって言ってね、だってあんたたちの口から発する今度言葉で君たちの未来ができていくから、俺には無理、ね、自信ないもんって当たり前のように言ってたら、俺には無理自信ないもん、俺には無理自信ないもんって、それ口癖にしながら生きてる人が何か新しいことする言って、何か自分以上の自分にチャレンジしたくてもできやんなってくんは、自分の発する言葉をまた自分の耳で聞いてまうからよって。だからね、俺みたいなアホでも思いがけん人生を生きることができたっていうのは、もう僕は絶対素直やったからやなっていうのを宝物にしてるからなって。だからみんなちょびっとだけそんなとこ真似してほしいねんって言うてね。 そうするとなんかこうやって鎖骨あたりのところに指かけてね、うん、バリバリバリっつってね剥がすような格好をするコーラ出てくるんです。
かわいいな。
そうそう、足元丸めてほっとけ、俺が後で掃除したらとか言ってね、で昨日の公演もそれでしたら終わった頃にブダカー盛り上がってね、ほんで僕みんなとわーって手振りながら帰っていこうとしたら先生がさあみんなに頼み事があるんや、このあと椅子とかも全部片付けなあかんけど、うん、手伝ってくれる人って言ったらほぼ全校生徒がはーい言うて手を挙げて、その瞬間から稲妻のごとく動いてましたよね。
すごい、う
ん、なんで僕、うん、終わってから職員室行って、うん、なあ先生方会って、うん、子供ら見てるからねって、だから先生たちってキャラバラバラ、数学の先生、うん、科学の先生、物理を専門でやってきた先生、体育の先生、みんなキャラバラバラさって、うん、でもそのバラバラのキャラやけれど、どうか職員室で頼まれごとは試されごとやって、うん、今以上にわんさか盛りだくさんのありがとうが職員室から広がってるっていうのをね、うん、子供たちに見せつけてよって、
うん、
それのモノマネを絶対あの子たちするからって、うん、でそれが身について習慣になったらね、可愛がられる子たちが育っていくことになるやんって。だから具体的に黒板に何書くかよりも先生たちの背中見したってほしいから、試され時ですよ先生方、頑張りましょうや言うてね。
へえ、素敵や。本当に素敵
や。あなたもやってるじゃないですか。
いや本当にそれはすごい。でも私がその夢をずっと語ってたんですよ、うん、子供たちにも夢を語ってたから、最後の日私が先生は先生を辞めるからって言った時、あの子たちは誰一人として先生はなんで先生を辞めるのとは言わなかった
ん、うん、
最後にあの子たちが言ってくれたのは、うん、先生最後の生徒にしてくれてありがとうでした。
もう
そして一人の子が立ち上がって、先生って僕たちみたいな子供たちをたくさん増やしていってねって、私の夢をちゃんと分かってくれてたの。
泣かすわ、もう
泣かん泣かん。
こんな話聞いとると僕ね、真由美先生に噛みつきたくなる。二の腕とかどこでもいいからもね、
甘噛みしたくなる、ね、
そうそうそう、分かる。いや甘噛みじゃない、俺歯型つけたいまあだから体の当たる至る所に歯型つけたなっていうのはもうなんかそれは僕にとっての感謝表現なんですけどね、はい、ありがとうイコール歯型って教えてもらったから誰にやね、だけどまあ本当、
はい、
まあ、次週もぜひね、真由美先生
そうですね、またこういったエピソードを話してください、ね、
でまたちょっと発表したいこともあるしな、
はい、
うん、はい、
まあ、うん、そんなこんなって言いながらまだ2分ほど時間ありますけど、
はい、発表しましょうよ、
うん、まあまあきっかけ作ってしまったの確かに僕やったなとも思うし、はい、うん、こうやって日本中に飛び歩いている真由美先生がやっぱもっと意味のある、はい、もっと価値のあるところにもっとたくさん出向いてもらって、
はい、
たくさんの人の心を揺さぶってほしいなと。で、
はい、
なんで彼女のなんかスケジュールのこととかね、はい、あのマネジメントとか、
はい、
まあ、一人でやってたらちょっとボケてるとこあるかな。
そこか、
まあ、はい、あの真由美さんもね、言ってくれたんで、はい、ちょっと黒船カンパニーで川村真由美のマネジメントをするということに2019年になりました。
ありがとうございます。
なんでコキ使わせてもらおうと、はい、もうそれこそ先週言ってたなんかチルドレン1号じゃねえけど、
はい、
なんか本当なんか
感染者、
感染者、はい、
感染者、感染者
なんで、それです
ごい嬉しいです。
なんか僕が一人で飛び荒れてたやつの数をちょっとね、うん、あの荷物を半分持ってもらうみたいな感じになって、どうか日本中でね、
だって
僕は自分の人生やり直して教師になってこの体験することはできひんけど、
はい、
でも今のさやかちゃんの話にしてもそれを経験させられたっていうことに意味があって、それをいかにみんなのお役に立つようにするかということが背負った運命かなと思うんでね、
はい、
ぜひとも、
はい、
川村真由美頑張っていきますんで、
はい、
皆さんどうぞよろしく
お願いします。ありがとうございます。
年明け早々お届けしました中村文明と
モーリーと
川村真由美と
ビリーでお送りしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。さよなら。
見えてないから。今できること仲間はほらこんなにいる。